寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
トロブルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めはマイズルのパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さて早速ですが、はい、田中さん、今日のテーマは、
先週目的と目標についてお話をしたんですが、もう少し掘り下げてお話をしていきたいと思ってます。はい、例えば冬のオリンピック、パラリンピックこの前ありましたけれども、金メダルを取ることをすごく大切に目的に考えている選手もいたりしますし、そしてそれでいただくご褒美をすごく、目的の中に組み入れているということもあると思うんですが、私どもが今サポートしてますプロゴルファーの藤田博之選手、イチロー選手なんかも、野球のイチロー選手もそうだと思うんですけれども、自分のパフォーマンスによってお客さん、見てる人をどのように喜ばせるかっていうところがやはり究極の目的、そしてその喜びを感じて自分が喜ぶところことができる、これが目的になると思うんですけどね。はい、お金をいかに儲けるかっていう、プロ野球の選手でもゴルフの選手でも賞金をどう稼ぐかということを言ってるうちはまだ超一流ではないんじゃないかなと思うわけですね。だからあくまでも、先週言いましたけれども、目標は数字で表現できるので、お金の尺度ということにもなろうかと思います。役職であったり、学生の時だったらテストの点数、偏差値、そういったようなこともすべて目標なんですけれども、じゃあ何のためにということを考えた時に、プロのスポーツ選手、賞金とか金メダルという結果も大事ですけれども、その演じてる姿を見て感動いただくお客さん、そして感動していただいたお客さんから、あなたのおかげで元気が出たよと、そういうふうなことを聞かされて、またそれをフィードバックしていただいたときに、よかったと思えるところ、これが選手の本当の目的達成の瞬間かなと、こういうふうに思うわけですね。
はい、
で、日本人というのはですね、私が思うに、いろんな国行っててお話をしている中でですね、なかなか人生楽しんでる人少ないなと、こうふと思ったりするわけです。それはどうしてかというと、真面目に仕事をしないといけないと、こうよく言われるわけですけれども、真面目な仕事っていうと、遊ばないで脇目も振らず一生懸命ただ黙々と仕事をしてればいいというふうなイメージを持っている方々も多いし、また社会的にもそういうことを称賛したりしてきましたよね。
はい、
そうするとおかしいなと思うのがですね、若い頃健康をあまり意識しないで一生懸命働いて貯金をしていきますよね。
はい、
で、60過ぎて定年になってから、その若い時に無理をしたことのツケが返ってきたという状況になって、60まで、定年まで勤め上げて貯めた貯金を使いながら、60以上の後の人生で医療治療費にかけていくということになってくると、結局若い間はあまり楽しまないでお金を貯めて、退職してから貯めたお金で治療をしていくと、結局一生 日本人楽しんでないじゃないのっていうことを、まあ、ヨーロッパとかアメリカの人たちに言われたことがあるんですね、そうして見ていくとやはり人生のプロセスをいかに楽しむかっていうことを考えたときに、ただ単にお金という尺度に振り回されないで、もっともっと心豊かにうまく時間を使って、そして友達を楽しく、友達と楽しい時間を過ごすということが、ヨーロッパ人アメリカ人というのは非常に上手 で日本人というのは本当下手くそで、そういったことも今後しっかりとライフスタイルのあり方の中に、しっかりと自分なりの考えを持って取り組むっていうことが大事なんじゃない、大事じゃないかなというふうなことを最近強く思ってるわけですね、で先ほどそういえばオリンピックで、高木選手なんかすごく活躍して金メダル取って、日本電産産協さんの、日本電産の会長のね、長森さんからすごいご褒美の賞金もらったり、もうこれはこれで素晴らしいことだなと思いますし、長森さんが出てきたので少し僕の長森さんに会った時のお話を、今日のテーマからちょっとそれちゃうかもしれないけれども、お話をしたいと思うんですけどもね、ある京都市の、主催の、ビジネスプランを審査する、またそして会社の経営の状態も含めていろいろ審査して評価をつけてくれるっていうのがありましてね、でぜひ、パシフィックウェブも 出たらどうっていうことで参加をさせていただいたんですけども、 ABC の認定があって B 認定だったんですね。で僕は当然一生懸命やってこれ A もらえると思ってたのに、残念ながら B で、表彰成績発表の時にB 認定の賞状を渡してくれようとしたので、それは僕納得いかないからいらないって言ったんですね。そうするとこれはですね、前代未聞というか、もうそんな表彰状をもらうタイミングで拒絶する人ってなかったわけでこれちょっと大問題になったわけですね。でももらってしまうと B を受けたこと、認定自分で認めたことになるし、実は7名審査員がいて、そして3名お休みになってたんですね。でどうも4名ぐらいの中で3人ぐらいがうちの商品が良くないと、でどこがダメだったんですかって聞くと、クッションなんですけども、うちのジェルトロンのクッション、座った時に空気がスッと抜けてお尻の形になるのでシュッと一瞬音がします。そうするとですね、そもそもクッションで音がするのはダメだと、これはクレームになりうるから、この音を止めないと A 認定あげないよって、こういう話なんですね。何を言ってんだと、でこれクレームになってたことあるでしょうって言うから、いや今まで20万人ぐらいレンタル含めてクッションを使いいただいてるけど一度も音のクレームってありませんよと。分かりました、じゃあその0という数字を定量的に示しなさいって言うから、0はいくら加工してもいつまでたっても0だからね、とにかくクレームが一件も音のクレームがないということに関して何も説明する必要はないと思いますと。そもそもその審査の主催している方々自体が僕はちょっとおかしいなと思ってたんですが、その3名欠席されたのが長森さんと、委員長の堀場製作所の堀場最高顧問、今ちょっとお亡くなりになってしまいましたけど、であと1名おやす、欠席をされてて、ということは委員長もいないし、長森さんも来てないんで、このまま B 認定を受けるっていうわけにいかないから、長森さんと堀場さんに手紙書いたんですね。実際にうちの商品が本当にダメなのかちゃんと体験をして評価してくれと。そうするとその、私からするとお二方に対するラブレターですけどね、非常に面白いやつだということで会ってやるっていうことで、堀場さんにもお会いさせていただきました。堀場最高顧問はちょっと体調崩されてたので、大きな病院の、病室に来ていただければ会いますよということで言っていただいたので、そちらでお会いさせていただいてプレゼンテーションしました。そうすると、おこれいいよねと、ありがとうございますと。でこれ B 認定だったのってこうおっしゃるから、そうなんですと。何が良くなかったの、審査員なんて言ってたって言われるんでね、これ音が、座った瞬間の音がダメだってこうおっしゃるんですよと。これがクレームって言ったのって、なんでそんな判断したのかなと。これクレームで B って言ったら堀場の商品は全部 B だよなってこうおっしゃったんですね。で田中さん、もし A 認定欲しいんだったらもう一回申請すれば多分 A になるからと 言われたんですけども、もう委員長の堀場さん自身が褒めていただいて、これはすごいと言っていただければ、それで僕はもう十分満足ですと。で、同じようなことで永森さんから、もご連絡をいただきましてね、普通向こう1年間ぐらいは、京都本社に来るのが、来たとしても年に60日しか来ないから、お客さんに会うっていうのはちょっと1年以上ないよと言われたんですが、じゃあ1年待ちますというと、秘書さんの方から、いやいや、今朝永森が出社してきて田中社長のお手紙を読んだときに、この人面白そうやから会っとこうかと、いうことになりまして、2ヶ月後ぐらいにお会いさせていただきました。あの向こう市にある日本電産の、会長室にお招きいただきましてね、とても広い南十条という空間の中で1対1で30分間、まあ、秘書はそれぞれいましたけれども、まあ、そういった説明をさせていただく中で、ものづくりに対する姿勢であったりとか、いかに、まあ、自分の、持てるパフォーマンスといいますか、自分の得意分野で人を喜ばすかっていうふうなこと、こういったようなことも間接的に、また直接的に お言葉の中で学ばせていただけたかなということで思ってます。まあ、なかなかね、ああいった世界の中でも有名な経営者の方と一対一でお会いさせていただくというのはない機会なので、お会いさせていただいた瞬間、お部屋に、入ってこられた瞬間、君かね、あの激文の手紙を僕にくれたのはっていうふうなことから始まってね、本当あっという間の30分でしたけども、いろいろと、取材いただくお話も頂戴しました。その中で、なんでまだ上場してないんだよというお話もあったんですけども、実は、商品を発売して何年か経った時に、大手ベッドメーカーに、うちの写真とか商品をそのままコピーされたり、著作権違反がありまして、売り上げがもう3分の2ぐらいまで落ちたということをお話した時に、いやあんたもそういうことで困った口かねえと、僕も経験あるよと、具体的には言いませんけれども、大手電機メーカーからうちのモーターの技術を盗まれたの、だから本当に許せないと、あなたの気持ちよくわかるよと、でもそれに負けないようにしっかりいい商品作って世の中社会貢献できるように努力してくださいというお励ましをいただいて、そういった個人的にいろんな人たちを支えるというふうなことを、ただ単に売り上げだけじゃなくて、社会貢献を、ね、前提とした取り組みでスポーツ選手なんかも支えてらっしゃるのかなというふうなことも、感じながら、今回すごい賞金をポケットマネーでから出したというニュースを見て、なるほどなと思ったり、そういったことができるような経営者にもなっていかないといけないなと、一つ手本として感じたりということで、永森さんの、会った時のお話、ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、お伝えをさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
田中さん、そろそろお別れの時間が近づいてきました、はい、本当にあっという間のお時間でしたけれども、ぜひぜひまだまだお話伺いたい、知りたいという方はですね、田中さんの著書、寝ても眠れない日本人へ、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。今日の出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りしました。それでは皆さん、おやすみなさい。